村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
明けましておめでとうございます、下平さん。
明けましておめでとうございます。
どうしました どうしました。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今日は
ね、すっかり1月の10日、2018年も明けまして10日経ちましたね。
経っちゃったんですね
気づいてませんね
うん、
まあそうでしょう、そうでしょうね。時空の歪みによりね、我々の今いる時空ではまだ2017年の12月半ばですからね、
うん、なんかモヤモヤしてます
ね。そんなプロジェクトの年末年始スペシャルの方も皆さんお楽しみいただけたんじゃないかと思いますが、
うん、
我々は収録まだですから
どんな風になってるのか、ね、
何が起こるのかすら全く分かっておりませんけれども、
はい、
ね、楽しんでいただけたと信じてお送りしてみましょう
はい。
そんなことより下平さん、
はい、
また大変なことが。
何かやったんですか。
第94回でね、
うん、
私和田がマツダのドライビングアカデミーに参加してきまして、なんてお話をしましたね。
うん、しましたね。
そしてミスターアルマンこと寺田洋次郎さんにね、インタビューさせていただいて、
はい、
それでですね、マツダの方からね、
うん、
正しいドライビングポジションの取り方っていうことでメールをいただいたんですよ、ね、番組内で紹介していいですよって言われて、
は
い、
あ
の和田ね、意外と律儀なもんですから、
はい、
ありがとうございましたっていうメールと、うん、それからね、配信になりましたよってお知らせのメールをね、メールくださった方にお送りしたんですね、
はい、
マツダの中の人に、
はい、
そしたらですね、まあ本当にご丁寧にありがたいことにその方からメールが返ってきましてね、
うん、
これからもマツダに関心持っていただければ幸いですとかね、いい車作っていきますよっていうね、うん、意気込みを書いてくださったんですよ、
はい。
そしてもう一つ、今度寺田さんにお会いしますので番組のことをお話ししておきますねと もちろん絶景付きで自宅まで帰っちゃったっていう話もしておきますよと、ね、あのドライビングアカデミー富士スピードウェイであったんですが、はいはい、または自宅まで車にガム手で紙のゼッケンをベタッと貼って帰ってきたっていう、うん、そういったお話もしましたが、はい、その部分も寺田さんにお話しておきますねと、ですので本日、はい、その回ですね、その94回、はい、
うん、
寺田洋次郎さんが聞いてる可能性が
うん、非常に高いですね
この番組ね、
うん、
まあ、もちろんね、いろんな方に本当に出ていただいてありがたいなと思ってるんですが、
は
い、
うん、
本当にいろんな方が聞いてらっしゃる可能性が高い各方面からいつか怒られると言われてる番組ですから、ね、なのでね、今回ね、
はい、
ちょっとね、
はい、
こびておこうと思うんですよ
え、
あからさまにね、
え、
自動車会社のマツダさんにね、今回こびておこうと。
ほう、
マツダからはね、僕も乗ってますロードスターというオープンカーが販売されてまして、
うん、
これがですね2016年4月22日なんと、はい、累計生産台数100万台を達成したんですね。
おお、
もうね2年近く前の話になりますけども、
うん、
そこでね、僕も乗ってるし好きだし、うん、このロードスターについてね、今回はお話をして、うん、
はい、
マツダの方々のお怒りを鎮めておこうと
怒ってるんですか。
ですね、怒ってはいないんじゃないかなと思うんですけども、
うん、
まあほら好き放題喋ってるじゃないですか
うんうん、まあね
だからね、軽くね、お前マツダディスってんのかって思われててもねそんなことはない。僕はずっとマツダの車に乗り続けてるから、
うん、
なんならうちの父も乗ってましたから、ね、親子2代にわたってのマツダファンでもありますので、うんうん、はい、ね、今握りしめたね、何でしょう、硬い工具はね、収めていただいて和田の頭を狙うのやめていただいて今日はロードスターの話をしていこうと思うんですよ。
はい、
ね、これで魅力をバンバン伝えて、
うん、
なんならね、 お怒りを沈めていただくどころか、松田さんからねロードスターの 2,3 台もいただければなんてことをね画策してますからね
そんなに
ウェルカムですよ。そういった袖の下大歓迎ですね、はい、そういった感じで今週は、はい、進めていく、多少ビクビクしながら進めていこうと思っておりますので、
はい、
じゃあ早速始めてまいりましょうかね、
はい、
それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
マツダのロードスターについてお話をしてまいりますよ。
はい。
マツダのロードスター、初代ロードスターはですね、通称 NA というふうに言うんですが、はい、
うん、
何年にデビューしたかご存知ですか？
何年？
これはね、よっぽど車好きな人でない限りね、何年ですとかって答えられないと思うんですけども、
うん、
デビューしたのが1989年。
お、
この年はですね、日本車のヴィンテージイヤーと呼ばれていまして、
うん、
マツダのロードスター、まあ、その当時はねユーノスロードスターって言ってましたけども、
はい、
ライトがね、お目目がパカパカするやつ、
うんうん、
これ以外にもですね、トヨタからセルシオ、
はい、
今のねレクサス LS っていう超高級車ね、
うん、
のあまりのエンジンの滑らかさというか高級性に世界中がびっくりしたっていう車、
お
ー、それからねスカイラインの中でも画期的な R32GTR っていうのがデビューした年なんですよ。日本車がねすごくいいのがどんどんと出たっていう年、日本車のヴィンテージイヤーと呼ばれてます。
はい、
で車ってねもちろん計画してすぐに販売できるもんではないので、何年か前からね、うん、のプロジェクトがスタートするんですけども、
はい、
ロードスターってね初代は意外と短い開発期間で開発が済んでるんですね。1986年の2月にロードスターのマツダの社内でのプロジェクトがスタートします。
うん、
で1986年っていうとね、日本はねバブル景気なんですよ。
あー、
でね、マツダもね、よしこの勢いに乗っていくぞって言って販売店をね、はい、5チャンネル化計画っていうのを進めましてね、
はい、
この辺はですねマツダの方々は耳を塞いでいただいた方がいいんじゃないかと思うんですがマツダもね、トヨタっていろんな販売店あるでしょ、
は
い、トヨタカローラ店とかね、
はい、
トヨタ何々店っていう販売系列ありますね、
うんうん、ネッツなんかもそうですかね。
そうですそうです、そういう感じで、うん、チャンネルっていうのがあるんですね、
はい、
でマツダはね当時2チャンネルくらいしかなかったんじゃないかな、それをね5チャンネル化しようと
一気に。
そうなんです。でチャンネル増えればやっぱりね車のこう数、品種の数が必要になってくるんですね、
はい、
でいろんな車を作ろうぜってやったんですが、うん、急に手広くやりすぎちゃったもんですから、
はい、
マンパワーが不足しまして、これはですねはっきり言いましょう、失敗します。
あ、
マツダが傾くほどに失敗します。
あ、
だって実際ねその後ね、アメリカにフォードっていう会社あるでしょ、
はい、
フォードのね傘下に入っちゃうんですよ一回。
あ、
でライトウェイトスポーツカー、まあ今でいうロードスターですね、
うん、
これもね作ろうかなと思ったんですけども、
はい、
マンパワーが不足してるもんですから自社ではね、うん、作れなかったんですね最初。でどうしようかって思った、それでも ライトウェイトスポーツカー欲しいので、はい、イギリスの会社にね、うん、設計を委託したんですよ。ところがね、設計図上がってきたら、うん、ものすごいマニアックな作りになってまして大量生産できるもんではなかったんですね。
お
で、これはまずいってことになって改めて社内でやることになりました。
うん、
ところがね、もう他の車作るのでマンパワー割いちゃってるので、
はい、
改めてね、ロードスターライトウェイトスポーツカーを設計する人員がいないんですね。
なるほど。
なので普通ね、一つの車を設計するのに100名単位でね、うん、プロジェクトを起こすんですけども、ロードスターはね、技術者が 4,5 人あとね、まとめ役、開発者が1人、あとプランナーくらいのね、わずか数名、まあ、10名くらいで車作ろうと。
すごい。
あのね、文化祭でなんか作ろうじゃないんだから大学の自動車部だってね、もうちょっと人員いると思うんですよ。
ダンボールでできちゃいますかね。
そんな感じでね、いろんな部っていうのがありますけども、商品企画本部っていうところに相談したら、はい、ライトウェイトスポーツの市場なんてないから、どうせ売れないよと。で、売れないから協力しないって言われちゃったんですね、うん、でもそもそもね、このライトウェイトスポーツカーの企画っていうのが、はい、技術研究所っていうところから出てきたものなので、うんうん、商品企画本部はね、全然乗り気じゃないんです。
なるほど。
で、しょうがないからっていうんで、任された人たちが結果的にね、
うん、
みんながいろんなことを兼任するスーパー素人集団、はい、これになりました。
なるほど。
でもこれがね、かえってね、過去のしがらみとかね、常識にとらわれない車作りをするベースになったようなんですね。
うんうん。
なのでね、今ではもうコンピューターを使って車を設計するって当たり前になってますけども、
はい、
マツダ初の3次元 CAD CAD コンピューターエイデッドデザインっていうんですかね、はい、
うんうん、
を設計に利用したりしてます。これね、先進性を取り入れてとかではなくって、
うん、
人がいないからコンピューター使わざるを得ないという、そういう事情なんですね、
うんうん、
でやってましたらば、社内でね、なんか面白そうなことやってるらしいよって噂になって、
はい、
だんだんね、みんなが手弁当で参加するようになってきたんですよ。でやっぱりね、自動車会社のいろんな人に話を聞くと、
うん、
やっぱ自動車会社に就職した人ってね、みんないつかはスポーツカー作りたいって思ってるようなんですね。
うん、
でどうやらあいつらがやってるらしいよって言って、じゃあまあちょっと手伝ってみるかって集まってくれたらしいんですね、うん
う
ん、
はい。
でね、ようやく人員も、まあ、非公式とはいえ集まってきたので、
うん、
マツダのデザインセンターのね、5階のワンフロアを設計室としてね、借り切ることができたんですよ、
はい、うん、お
ー。しかもね、隣をね、川が流れてたので、名前をね、はい、リバーサイドホテルなんてかっこいい感じにしてねところがですね、
はい、
このデザインセンターの5階というのはただの車庫です。
え？
あとね、設計してるってなんかオフィスがあってね、
うん、
なんか大きい図面とか広げてあったりしてって感じするでしょ、うんうん、
はい、
違うんですね。ここはですね、ただの車庫なんですね。コンクリートは打ちっぱなしだわ壁にはね、車がぶつかってもいいようにガードレールがついてるわ。
寒そう。
そう、今だとね、多分労働環境として問題になるようなそこをね、名前だけでもって言ってリバーサイドホテルって言って、そこでロードスターの設計を続けます
はい。
それでもね、やっぱり社内からは疑問の声が起こってて、
うん、
車はね、前にもお話したことありますけども、
はい、
前のタイヤでパワーを伝えて走る車と、
うん、
後ろのタイヤをパワー伝えて走る車って大きく2つに分かれるんですね、
はい、
でロードスターは後ろのタイヤを力伝えて走るっていう FR っていうタイプの車なんですけども、
うん、
もうその当時からね、多くの車は FF、前の車を力伝えて走るっていう形式だったんですね。で、FR なんていうね、形式取ってるのは、まあ高級車くらいでね。
ああ。
で、スポーツカーであっても、スポーツカーはね、FR の方がいいと言われてるんですけども、
はい、
スポーツカーであってもね、ファミリーカーの、まあ、ベースの上に、スポーツカーの側だけ乗っけてスポーツカーでございってやってるのがあったりね、
はい、
まあ多く流用してるんですよ。
うん、
でこのご時世になんでわざわざ FR 作るのよって言われてみたり、
うん、
あるいはね、ロードスターって2人乗りの車なんですね、
はい、
なんで二人乗りなのよとか、それから、うん、まあ、もちろんオープンカーですね、
はい、
なんで屋根開けなくちゃいけないのよとかっていう風に車内からもね疑問視されてるんですね。あ、でそれでも、まあ、スポーツカー好きな人たちが、いや、ライトウェイトスポーツカーってのはこういうもんなんだと、
うん、
これから日本にこういうライトウェイトスポーツカーの文化を根付かせるんだって一回思って設計してましたので、はい、それをね、うん、なんとか跳ねのけるんです。だってそもそもね、自動車が誕生した時屋根なんかなかったんですよ。
え？
だって元祖自動車は屋根なしですもん。でみんな帽子かぶって乗ってたんですよ、シルクハットみたいなやつ、うんうん、それからね、 FR っていう形式は運転しててね気持ちがいいの。
うん、
なんとなくね、人間の感覚というか本能に合ってるんですね。だから今でも高級車っていうと FR なんです。
なるほど。
だから冒頭でも言いました、うん、トヨタのね、レクサス LS って言いましたっけ、
はい、
超高級車、
うん、
ああいうの FR ですし、ベンツも BM もやっぱり FR の車なんですね、うん、
へえ。
でもね、 FR って作るとやっぱり、まあ、特殊と言いますか、ちょっとお金のかかる形式なので価格がね、うん、跳ね上がっちゃうんですよ。
うん、
でもライトウェイトスポーツカーって、ライトウェイトって重量が軽いって意味でもあるんですけども、
うんうん、
お財布にもね優しい、金額的にも軽い車っていう意味合いもちょっとありまして、
なるほど。
やっぱね、若者が買えるようにってことも考えてくれて、なんとか安くできないかと考えるんですね、うん、
はい。
でそのためにボディとか足回りとかにはお金をかけるんだけども、
うん、
それ以外はね、もう思い切って安物にしようともうね、部品なんか他のもん全部使えばいいじゃんっていう風にして片っ端から流用します。
おお、
まずね、エンジン、
はい、
エンジンはその当時ですらもう4年前からファミリアっていう小型車、
うん、
ファミリーカーに搭載されていた D6 型っていうエンジン、はい、
へ
え。もちろんね、手は入れるんですよ、スポーツカー用に、はい、
うんうん、
でもねそんなにね、上までコーンって回るようなエンジンでもないし丈夫さが取り柄の方。
おお、なるほど。
なので速く走れるっていう車ではないんですけども、うん、それでもね、開発してる人が速く走るばっかりがスポーツカーじゃないんだと、
はい、
操って気持ちいいのがスポーツカーなんだからって言って、うん、そういう設計していくんですね。
はい。
でね、実際にね、これは後の車になりますけども、常識的な速度域、だいたい中間加速って言って40キロとか60キロでの加速だと、
はい、
ホンダからね、
うん、
S2000 っていうすごいスポーツカー出てるんですが、
はい、
そのぐらいのスピードだとね、ロードスターの方が速いの。それぐらい、なんでしょう、実用に振った、
はい、
コントローラブルな車っていうのを作ったんですね。それからね、あとね、灰皿、
はい、
今はね、灰皿ない車って多いですけども、まだこの当時はね、はい、灰皿みんな車ついてたんですよ、
うんうんうん。
この灰皿、ロードスター、初代のロードスターについた灰皿は、その時点ですら10年以上前の車からの流用です。
え？
もういいじゃん、これがあるんだからこれつけちゃえばって言って、
え、
設計費とかかかんないからいいじゃんって言って流用しましたそれからね、お目目パカパカのリトラクタブルヘッドライト、
はい、
このライトの部分、電球部分ですね、
うん、
これはね、その当時マツダが作っていたトラックと同じものです。
え？
っていうかね、小糸製作所っていうね、ライト作ってるとこの、
うん、
トラック用のヘッドライトをね、そのまま使ってるの。で、トランスミッション、
はい、
ギアですね、これはね、うん、まあ、今はもうない車なんですけど、ルーチェっていうその当時マツダにあった車のものを、はい、ちょっとだけ設計変えて乗せてますで、この低価格戦略はですね、保険料にも跳ね返ってくるんですよ。
お、
車の車両保険価格ってどうやって決まるかご存知ですか？
いえ。
これね、事故率とか、
うん、
もう一つね、事故を起こした時に交換する部品の代金で決まってくるんです。
あー、なるほど。
だからぶつけて交換する部品の代金が高いと、うん、車両保険価格高くなっちゃうんですね。
うんうん。
なのでぶつけそうなところはうんとね、うん、部品安く作ってある
へえ。
だから今の車ってバンパー一体型っていって、いろんなところとバンパーがもう一体成形されちゃってるんですね、うん、
はいはいはい、
ところがね、初代ロードスターはバンパーはバンパーなんです。そこだけ交換できるんですよ
ほう、
そうすれば保険料率も安くなるだろう
なるほど、
そんなことまで考えているんですね、安くするために。
ああ、寄せ集めのくせに。
そうなんです。 でもその分ね、操る面白さについては一切手を抜いておりません。
はい、ね。
一切手を抜かないっていうか、開発してる人がね、俺が乗りたい車って来るんだって作ってるんです。
ああ、いいですね、それ。
ちょっとね、専門的になりますけども、
はい、
足回り、サスペンションっていうんですけどね。
うん。
これね、ダブルウィッシュボーンっていう、その当時すごく珍しかった形式を使ってるんですね。
うん。
これはね、設計の自由度が高くって、道路を走った時にこのタイヤが上下するでしょ、デコボコに当たると、はいはい、でこれがデコボコに沿って滑らかに動くようにっていう設計するためには、うん、ダブルウィッシュボーンってねすごく優れてるんですよ、ただ設計は複雑だし、それから部品点数も多くなっちゃうので、うん、お金はかかるんですね、
うん、
なので他の部品を安く抑えてこっちに回すと
お
それからね、オープンボディ専用設計ですので、
はい、
これね、オープンボディって実はね簡単には作れないんですよ。
うーん、
例えばね、今普通に多くの車屋根があるでしょ、
はい、
これ単純に屋根をスポンって取っちゃうと、うん、ボディの硬さってどれくらいになると思います、
うん、え、単純に
屋根パーセントで表してみましょうか、うん、屋根がある状態で、まあ、100% 元のボディの硬さとしましょうか、
はいはい、
屋根をスポンって簡単に取っちゃうとどれくらいになっちゃうでしょう、
どれくらいかな、 40% くらいとか、
大胆に来ましたね。ところがね、 20% くらいに落ちるんです、
そんなに、
そうなんです。これね、段ボール箱でやってみると分かると思うんですけど、
うん、
段ボール箱底の方をね、まあ一回開いちゃったやつはガムテープで留めてもらって、
はい、
で上の方も蓋閉めてガムテープで留めると結構丈夫なんですね、
うん、うんうん、
ところが上の部分、まあ、ベロみたいになってるとこ切っちゃうと、
はいはい、
ダンボールねぐにゃって簡単に曲がるんですよ。
あ、
そうでしょう。
そうですね。
なので屋根がないとボディ剛性は5分の1になると言われてます。
はあ。
でこれじゃ困るじゃないですか。
うん。
なのでその一環として PPF って言いまして、
はい、
パワープラントフレームの略なんですけども、
うん、
エンジンのあるところから後ろのタイヤのある方まで一本ね硬い棒を通すんですよ。
へ
え。これによってボディ剛性を上げるっていうとんでもない工夫してます、
うん、へえ。
で思い通りに車が動くようにするために重量物、うん、重いものをね、うん、とにかくタイヤとタイヤの間、これホイールベースっていうんですけども、
はい、
この中にね無理くり収めようとしてるの。
へえ。
でこれがねどれぐらい効果があるかっていうのは、
はい、
ちょっと想像してもらいたいんですが、
うん、
長い棒をね、まあ、天秤棒、肩にね、うん、担ぐやつ、
はい、
この天秤棒の長いの想像してもらって、
うん、
端っこと端っこにね重い重りがついてるとこ想像してみてください、
はい、
これでまっすぐ走ってってくるんって曲がろうとしてみると、
うん、
大変でしょ、
うん、
で曲がり始めたら今度止まらないでしょ、
止まらない。
でもその棒のまま重りだけ体の近くにグーって寄せて同じことやってみると、
うんうんうん、
簡単に曲がれるし簡単に止まれるんですね、はいはい、そうなんです。重量物は中心に集めるっていうのが鉄則なんですよ。
お
ー、これもやってます。
へえ。
だからね、エンジンをできるだけ前のタイヤの車軸よりも内側、うん、中心方向にグッて寄せてるんですね。
はいはい。
フロントミッドシップなんていうふうにして言われるぐらいエンジンが中に寄ってます、
うん、
でその一方でやっぱり軽さもね命ですので、ライトウェイトスポーツカーですからね、はいはいはい、ボンネットだけね初代ロードスターからアルミ使ってるんですよ。
へ
ー。でアルミはね軽いけど高いっていう弱点があるんですが、うん、それでもボンネットはやっぱりアルミの方がいいからって言って他をそぎ落としてボンネットアルミ使ってました。
へー。
あとね、もう多分おかしいんじゃねえかと思われるぐらいに努力してるんですね、うん、この辺。アルミホイールってあるでしょ。
はい。
純正の元々のねデザインで上がってきたアルミホイールのスポーク、この真ん中から外に向かっていく棒の部分ですね。
うん。
元々はね8本スポークだったんですけど、
うん、
重いからって言ってね7本にさせてるんです。1本分削れと。もうね、グラム作戦って言いまして、
はい、
グラム単位で重量を削っていくんですよ。
はあ。
これはね後のロードスターにも引き継がれてましてね、
うん、
後になるとね、あのルームミラ
ー、はい、
あんなもん重さないに等しいじゃないですか。
うん、
これを削れとかね。
え、
こういうことやるんです。
え、
さらにはね、元のオリジナルのロードスターに戻りますけども、
うん、
スペアタイヤ、
うん、
スペアタイヤもなくていいんじゃねって言うんですよ。
え、
ただね、ないとダメなので、当時は、
はい、
当時はね、ランフラットタイヤもパンク修理剤も一般的ではないので、
うん、
スペアタイヤがねほぼ絶対いるような状態なんですね。
うんうん、
でスペアタイヤって細いイメージないですか。
うん、なんか細い気がしますね。
ですよね。でもね、うん、あれ細いタイヤじゃダメっていう国あるんですよ。
へ
ー。普通の普段履いてるタイヤと同じ幅のやつでないと安全性が確保できんからダメだっていう国あるんですね。
うん、うん、うん。
じゃあここでクイズ下田屋です。まあ、もちろんロードスターね、もともとスペアタイヤ細いんですね。
はい。
じゃあ太いタイヤでないとダメだよっていう国では、
うん、
どうしたでしょう。
え？え？どうした？
太いタイヤをスペアタイヤにしたっていうのはハズレですよ。乗らないもん。
うん、そうですよね。
さあ、そういう国からもね、ロードスターを販売したいよと問い合わせが来ます。
うん、
でもうちの国じゃスペアタイヤ太くないと売れないんだよと、売っちゃいけないんだよ。
うん。
松田さんはどう答えたでしょう。
え？伸縮自在にはならないしな。
下平さんはね、優しい、なんとかしてあげたいっていう気持ちが溢れてますね。
空気を入れたら幅が広くなる。
発明してくださいそういうのを。もう特許取れると思う。松田さんからの回答はですね、
はい、
諦めろです、
諦めろです、諦めろです。
そういう国では売れないと。
ああ、
だって詰めないんだからしょうがないじゃんって言って諦めてくれっていう回答が返ってくるんですね。で、諦めろといえばですね、
はい、
開発途中にね、モックアップ、まあ、実物大のモデルを作ってね、そこにね、
はい、
大柄なね、オーストラリア人が乗ったことがあるんですよ。
はい。
で、ロードスターとてもちっちゃい車なのでね、
うん、
その大柄なオーストラリア人が、デザインはこれとってもいいんだけどちょっと狭いなと、
うん、
なんとかならないって聞いてきたんです。
はい。
その時も松田さんはこう答えてます。ならないならない、そんなでかい人は対象外、我慢するか諦めてって答えます。
あ
ー、でもね、そのオーストラリア人もかっこいいんですよ。分かった、諦める、
は
っ、わけにはいかないから、
うん、
我慢して乗るから早く作ってくれと。
おー、
それくらいね、心待ちにしてたっていう話なんですね。
へー。
でね、他にもね、軽量化のための工夫はありましてね。
はい。
車って、まあ、基本的に鉄でできてるので、溶接するでしょ、うん、部品と部品。
はい。
溶接するのりしろみたいなところをね、フランジって言うんですよ。うん、
はい。
このフランジを1ミリずつ短くします。これで数百グラムから数キログラムを削れるかなと。それからね、ドアの内張り、
はい、
内張りっていうか内側ですかね、デザインをね、
うん
うん、真っ平らにするんですよ。
え？
それがどうしたと思うでしょ。
うん。
ドアのデザインが凝ってれば、つまり凹凸があれば、その分材料が必要になるでしょ。
ああ、なるほど。
何グラムか重くなるでしょ。だから、真っ平らにすればいいでしょと。でもドアポケット欲しいでしょ。
はい。
諦めて。
ないの。
ドアポケット、本当の意味でのポケットあるんですよ。あのね、
はい、
布で、まあ、実際には合成の布なんですけども、
はい、
本当にね、プラスチックでできたポケットじゃなくって、
うん、
そういう袋がついてるの。
服みたいに。
そうそうそう、本当のポケットなの。これ使ってと。
お
ー。それからね、内装ね、
はい、
内装のパネルの表面、
うん、
塗装しません。
え？
だって塗装の、なんでしょう、塗料の重さがかかっちゃうでしょ。
うん、
ね、はい、いらんいらんと。
かかるけど
ね、こういう風にして削っていって、まだやりますよ。
え？まだ？
開発者さんがですね、 各部品の設計者を全員呼んで、
うん、
よしお前ら腹を割って話そうと、お前たち数字として丸めちゃった部分あるだろうと、そこ言ってみって言って全部吐き出させるんですね。
はあ。
そのマージンを全部吐き出させて、ここまで削れるじゃんって言って軽くしていきます。もうね、スポーツカー作ってる人はある程度おかしい、ね、そうなの。もう塵をかき集めてポイって捨てるの。それで出来上がってるのが初代ロードスター。でね、デザインもね、
うん、
素晴らしいと思うんです。もちろん今のねロードスターも素晴らしいと思うんですけども、
はい、
初代は世界に衝撃を与えたぐらい素晴らしいんですね、
うん、
で結論から言っちゃうとね、これ僕が勝手に素晴らしい素晴らしいって言ってるわけではなくって、
はい、
ニューヨーク近代美術館、通称モマって言いますが、
うんうん、はい、
モマにねテールランプが永久所蔵されてるんです、
う
ん、
す
ごいでしょ。
すごい。
でこれもねテールランプが永久所蔵されてるよっていうのは割と知られてる話なんですね、車好きには、
うんうんうん、
ただ本当は車1台丸ごとね所蔵する予定だったんですって。でもスペースがないから、なんか代表的な部分って言った時に、はい、テールランプってことになったそうなんですね。そういうデザインなんですよ。
お
でね、デザインしたのはデザイン主査がね田中俊春さん。
はい。
でこの方はですね、奥様がいらっしゃって、
うん、
奥様がね趣味でね能面打ちをやってるんですって。
能面打ち、
伝統芸能の能面、
はいはい、
あの面を趣味でね打ってらっしゃるらしいんですよ。
へ
え。奥様がある時、あなた彫刻刀研いでっていう風にしてお願いしたそうなんですね、
うん、
で俊春さんが、田中さんが、あいよって言って研いで、切れ味をね試すために自分でも能面打ちをやってみたんですって、
うん、
そしたらね面白くてハマっちゃったんだそうです。
え、
これ面白いなーってハマっちゃって、
はい、
やってるうちにひらめいたんですね、これやがなーと、これ車のデザインに活かせるやんかー、まあ大阪弁かどうか相変わらず知りませんけども、
はい、
ひらめいて能面の中でもね若女っていう能面のデザインをロードスターのデザインに活かしてます、
はい、ん、
これをね今から下平さんに写真をお送りしますので、ちょっと見て衝撃を受けてみてください。
はい、
届きました。
はい、届きました。
これがですね初代ロードスターを横から見た写真なんですね。
うん、
じゃあ能面若女の写真をお送りします。
はい
はい、どうぞ。
ん、
この能面若女っていう面を、
はい、
横から見てる写真なんですね。
はい、
おでこのラインがロードスターのボンネットのラインなんですよ。
おお。
で、顎のラインがトランクのライン。
うんうんうん。言われてみれば。
これを生かしてるんです。こういうね、日本の伝統的なデザインを生かすっていうことをやってまして。
うん。
他にもね、初代ロードスターのシートの柄っていうのがあるんですが。
はい。
これね、畳の柄なんですよ。こういうところにも生かされてるんですね。
おお。
で、こういうこだわりとかね、ノウハウの蓄積継承って、
はい、
すごく重要でしてね。
うん。
例えばね、今の車って、ボンネット開けると実はエンジンほとんど見えないんですよね、うん、どの車も。
はい。
カバーがついちゃっててね。
うん。
でもね、ロードスターは初代から今に至るまで、ずっとね、ボンネットを開けるとエンジンが丸見えになるようになってるんです。でこれってまあまあスポーツカーだからそうでしょうと思われるかもしれませんけども、
うん、
開けた時にねワクワクしなくちゃいけないって言ってエンジンルームの中までねデザインしてるんですよ。
へえ。
パイプとかね配線がね綺麗、はい、に配置されてるの、
はい、お
そしてねこれは今のロードスター ND 型っていう4代目ロードスターの話になりますけども、
はい、
エンジンのねヘッドの部分、
はい、
この部分がわざとねザラザラした質感になってるんですね、
うん、
でこれなんでかって言いますと、
はい、
磨きたいでしょと、 車好きな人ってね、エンジンのヘッドカバーの部分を磨いてピカピカにしたくなるんですよ。皆さん磨きたいでしょ、だからわざとザラザラにしておきましたって、デザイナーの中山さんっていう方がおっしゃってるのを僕直接聞きましたこの中山さんというデザイナーの方もですね、
はい、
いい意味ですよ、相変わらずいい意味ですよって枕言葉つけときますよ、
うん、
変態ですねあのね、ロードスターの口の部分、まあフロントの部分ですね、
はい、
ここを洗車してワックスかけるとき、ここにこういう出っ張りがあると、こどうですか、こう指が気持ちいいでしょ、だからこの出っ張りつけてあるんですよって、ロードスターの発表会の時に力説してましたから、あの
は、
そういったいい意味ですよ、変態さんたちが作ってらっしゃるお車、それがマツダのロードスターですさあさあ下平さん、
はい、
すっかりですね松田さんの変態度合いに興奮して、技術の蓄積とか継承って話をね途中でしなくなっちゃいましたけども、
はい、
あのね、技術の蓄積とかね、ノウハウの蓄積ってね、うん、大事なの、
うんうん、はい、
あのね、今人類月に行けないでしょ、
うん、
これは行かないんじゃなくて行けないんですよ。
え、行けないんですか。
あのアメリカがアポロ計画やって月に十何人か送り込んだでしょ、
うん、
その後スペースシャトル計画っていうのに切り替えちゃって、月まで行くノウハウとかね、はい、技術っていうのを分散させちゃったんですね。
へ
ー、だから今行こうと思ってももう一回ゼロからなので、うん、月にね行けないんですよ。
へ
ー、それからね、ロシアのソユーズっていうロケット、
はい、
これね2000年代初頭から打ち上げ失敗が相次いだんですね、
うん、
なんでかっていうと技術者の世代交代、これ、ね、技術の継承がうまくいかなくって、
はい、
つまりノウハウが伝えられてなくって、
うん、
失敗してたんです。
なるほど。
だからね、まあ、これいろんな世界でそうだと思うんですけど、車のみならず、うん、のやり始めたことって一回止めちゃうとまたねゼロからに戻っちゃうんですよ。
う
ー
ん、
実はね、
はい、
の今アメリカでファルコン9なんていうロケット、垂直離着陸型ロケットっていうのが実用化されてるじゃないですか、
はい、
あれね日本やってたんですよ昔実験。
え、
RVT っていう、
うん、
まあ、卵型のロケットを秋田県でね垂直離着陸とかもやってたの2000年ぐらい、
はいはいはい、
ところが、まあ、誰が悪いってわけではないですけども、
うん、
こんなもんダメだろって言ってね予算カットされちゃって、
うん、
継続できなかったんですよ。
なるほど。
で今ファルコン9がアメリカで実用化されてるのを見て焦って、うん、もう一回やろうぜって言ってやり始めてるんですが、
うん、
だいぶね遅れは取っちゃってると思うんだな、
うんうん、
なのでマツダのロードスターもね、
はい、
もう30年近く作り続けてますけども、
はい、
マツダのロードスターが発売されてね、すぐに他のメーカーからもあのロードスターみたいなオープンカーを出すんだって言ってポンポン出たんですね。
はい。
でもね、もう残ってるのほとんどないの。
うん。
ロードスターはずっとそれを継承してるので、どんどんどんどん気持ちいい車、面白い車に成長してってるんですよ。
へえ。
というわけでマツダさんに3台くれませんかねと、お待ちしておりますと。うん、
はい、
きっと聞いているのでしょう今回もすっかりね、また変態扱いですよ松田のこと違うの、松田ファンはねそこが好きなのそういうところがロータリーエンジンをね実用化しちゃったりね、
うん、
またあんま今回は言いませんけども、とんでもねえ技術を開発したりね、
はい、
そういうところをね
うん、
生温かく見守ってるのファンは今後も楽しみにしてます。また怒られるなこれは
お
さあさあさあさあじゃあ 今日のはね、すべて下平さんが台本を書いた回ですので、ね、クレーム等は全部下平さん宛てにメールをください。じゃあ、下平さんもね、罪滅ぼしの意味も込めて、メールアドレス等を。
書いてない、書いてない。
よろしくお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないつなのつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
新年早々どうなんだこういう今年もこういう感じでお送りしていくことになるんじゃないかな
今年も変態さん大登場ですか。
そうですね、もうだって尖ってる人とかで面白いことやる人はね、
うん、
ある程度変態なんですよう
ん
ね、僕ら一般人はね、それを旗から見てすげーなーって思いながら楽しませてもらうの、はい、
うん、
そういうの見てるのが大好き店長はは
い、
なので今年もいろんな方面の変態の方々楽しみにしておりますから
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そんなわけでございまして、はい、今週のそんない雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。